長らくお待たせいたしました。ただいまから平成21年度茨城県立盲学校同窓会総会を開会いたします。
では会長挨拶。
おはようございます。
おはようございます。
今年の梅雨はまあ本当に暑いよね。昨日はね、大子が35度4分とかで全国で一番暑かったとかというような情報ですけれども、本当に今年はもう男性向きの梅雨というか、晴れたりもうすごい温度になっていたり寒かったり、ね、そして、新しいインフルエンザも茨城県でも何人か出たということですけれども、今日はこのように大勢元気な笑顔でご参集いただきまして本当にありがとうございます。皆さんも新年度に入ってもう6月ですから、ご家庭でもあるいはその他のいろんな組織でも役員会とか総会とかあってお忙しかったとは思いますけど、その辺は同窓会はちょうどその辺理解しておりまして、もう他で一段落したなと、家庭的でもまた団体でもということで、本日というか毎日6月、毎年6月の最初日曜ということになっております。こうなってるとやっぱりみんな予定立ていいですよね。これが私は一番いいと思うんですよ。まあそういうことで、今日は大勢集まりました。校長先生、教頭先生もお忙しい中ご臨席いただきましたし、学校校内幹事の先生方のお骨折りによって、この会場で大勢集まって、総会で、その後の懇親会も予定されておりますので、いろいろと議事もあります。100周年も終わって、校長先生からお話あると思いますけど、記念樹しだれ桜も今年はだいぶ咲いたとかね、もう前途悠々ですね。本校はでも全国的に見ますと盲学校の名称が変わったり、あるいはまた盲ろう学校をまた昔のように一緒にしようとか、また変わったところでは埼玉県みたいに、視覚障害支援学校その際にはまだ花輪学院、県立で支援学校花輪学院になって変わった名前をつけるところもありますけれども、まあ本県は校長先生のお褒めおりもあって、県の方から学校唯一の盲学校だからこれまででいいですよというお話がねありました。で、我々の学校校舎も新しくはなってきましたし、まあ、先生方も変わっても、でも学校は我々のね実家だし、私たちがこの視覚障害というハンデを持っていながら、こうやって社会人として働いて自立して、さらには社会に貢献している、そういうことができるのは本当にこの学校のおかげなんですよ。私はだからもう本当にそのお世話になった先生方は勝っても盲学校にお世話になって教育を受けてこうして活躍できるんだからって、もういつも忘れたことないですね。だから総会こうやって毎年ありますけども、今55年なんです、私卒業してから出なかったのはたった3回。昔ね、お正月に、正月では2月の創立記念日に総会やったことあるんです。ちょっと変わった先生がいてね、その2月の総会、2月の創立記念日に総会やるのがいいんだ、それでじゃあ卒業した人がなかなか来ないんでしたら、だからその学校の会計年度を1月1日から12月31日まで会計年度を決めちゃって、我々幹事会で反対しても、その校内幹事の先生が一人で頑張って、とうとう頑張って10年ぐらい、そうた冬、真冬やったことあるんですけども、でそういう時風邪ひいたりして、私も風邪ひいて冬やった時2回出られなかったんですけど、そういうこともありますけど、私はそういうことでもう本当にお世話になったことを忘れないで、もうね、まだ55年で休んだのは3日、 から何十周年ってこの10年1回の記念は休んだことない。40周年が私が文学校へ入って中学2年の時、中学から私入ったんだけど、で第50回が学校卒業して間もなくだから役員ではなかったけど、あと60年70年はずっと役員やつ、まあそういうことで今日はね、まあ思い出っていうかちょっと話をしましたけど、まあ楽しい一日を送っていただきたいと思います。まとまりのない挨拶になりましたけど、会長の挨拶に返させていただきます。どうもありがとうございました。
続きまして、学校長挨拶。
おはようございます。校長の村田です。先ほどお話ありましたように、大変こう暑い中ですね、それぞれ皆さん、たくさん用を抱えていらっしゃると思いますが、お忙しい中、お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。今本田会長さんからお話ありましたように、創立100周年の記念事業の一つとして、正門から来て学校のすぐ前のところに植えたしだれ桜もですね、しっかりと根付いてきました。きっと200周年の時には大きな木になっているのかなと、それをどこから見ようかなと考えているところですから、多分皆さんと同じところから見るのかなそういうふうに思っております。まあ創立102年目になります。本県の特別支援教育の原点はこの茨城県立盲学校だというふうに考えております。児童生徒数はですね、昭和40年代は180人を超えたという記録があるんですが、今年度は50人、今のところ49人、9月になって50人というだいぶ少なくなりました。まあ時代の趨勢といえばそれまでなんですが、いろんなその原因や背景、考えているところでございます。一番生徒数がどんどん減っていく一番大きなところはですね、その専攻科が減っていくんですね。理療科が減っている。小学中学生っていうのは昔からまあもともと数は少なかったので、確かにそこも減ってはいるんですが、一番大きな変化は理療科が減っているということなんです。これは一体何なのかな、時代の変化ということで、やっぱり一つは請願者の学校がどんどん増えてきているとか、あるいはエステサロンのようなものが増えてきているということが、視覚に障害がある方のこの産業に対するいろんな影響が出てるのかなというふうに今思っているところです。まあ児童生徒数をいかに確保するかというのは全国の盲学校の共通した悩みでして、私が校長になってから校長会、全国の盲学校の校長会、必ずこの話題が出ます。どうやったら、児童生徒を確保できるかということは必ずもう話題になります。そして、ほとんどそれが議題の中心になるぐらいの大変な問題でもあります。ただ一時期どんどんどんどん生徒数が減っていく中でですね、老学校と盲学校一緒にしようとか、あるいは知的障害の養護学校と一緒にしようとかっていう動きがあったんですけれども、ちょうど特別支援学校という名称が使われたり、なったり、その前後この3年ぐらいはですね、そういう傾向が出たんですが、どうも今年来年あたりからはそれが一段落したという感じがしております。22年度ぐらいまでに一部のところは老と盲が一緒になっていて、本当に全国でも 2,3 校だと思いますね。それから あとは知的障害の子どもたちを受け入れる学校、これもそんなに多くないと思います。やはり視覚障害教育は視覚障害教育の専門的な場として取っておかなければならないということがだんだん受け入れられてきた、再認識されてきたのかなというふうに思っています。本校としましては大きく分けて3つこの考えておりまして、まずは入り口のところ、早期教育のところですね、ここを充実して早いうちから専門的な教育を受けてもらう、そういうことを知ってもらうということに力を入れたいと。 それから2つ目は出口振動指導ですねをなんとか充実して、前はですね卒業して1年目だけこうアフターケアということで、やってたんですが少なくても3年間はきちんとフォローしましょうということで今やっているところです。だから3つ目は何といっても授業が大事ですので今年は特に理療科の先生方には学期に1回は必ず生徒から授業のアンケートを取るようにそして自分の授業を見直すようにということで今取り組み始めたところです。先ほど言いましたようにその、生涯者の学校とかあるいはエステサロンとかっていう問題はあるんですけれども盲学校の売りは何といってもここを卒業する生徒さんたちの技術力だろうというふうに思っています。そこを充実させていきたいなと実習などを本当に充実して施設面でもあるいは授業の内容等でも充実させていきたいというふうに考えています。そういうことでですね進路指導部の方でちょっと企画をしておりまして今年は、卒業生を含めたその研修会を実施すると特に実技に関する研修会を実施するということで今進めているようです。いずれにしましても卒業生の皆さんのご協力が大変大切な鍵になっていくと思います。盲学校はこの学校での中での教育とそれから同窓会の皆さんが車の両輪となって行かないと成り立たない学校であるというふうに常々考えております。そういう意味でこの同窓会ますます充実発展していくことをご記念申し上げてご挨拶とさせていただきます。本日はどうもおめでとうございます。
教頭挨拶
おはようございます。この4月から、こちらに参りました教頭の杉浦信也と申します。視覚障害教育は、こちらね初めてということになります。特別支援の方の指導につきましては、大体30年ぐらいになります。聾学校、肢体不自由養護学校、知的障害養護学校、よって、今年から視覚障害ということで、5つある障害のうち4つの学校を回って、こちらに今年からということでお世話になっております。以前から、盲学校の同窓会というのは大変活発だというふうに伺っておりました。今日も、たくさんの方々が、いらして、いただいておりましてまさにそのお話の通りだなというふうに思っております。今校長からもお話ありましたように、学校と同窓会が、車の両輪ということで、お互いに、助け合って学校を盛り上げていって、いただけたらというふうに思っております。私もまだわからないことがたくさんありますので、皆さんにいろいろ教えてもらいながら、教頭として務めていきたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。同窓会の今後のますますの発展をご期待いたしまして、簡単ではございますがご挨拶といたします。どうもありがとうございました。